それでは賛美をもって礼拝を始めていきましょう。聖歌、望みも消えゆくまでにを一節賛美します。ララララララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きを得。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。アメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい一日を感謝いたします。今日も私たちにあなたの御声を聞かせてください。私たちの心を開き、霊の目を開いて、聖書の御言葉を読むときに、あなたのくすしい御言葉に目が留まるように、どうぞ聖霊様が導いてください。この時間を主にお捧げいたします。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年5月23日火曜日。本日はエペソ人への手紙1章、8節から14節です。それでは拝読いたします。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって、神があらかじめお立てになった御胸によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものが、この方にあって一つに集められるのです。この方にあって、私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心により御計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが、神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。内容を簡単にまとめます。罪の許しの恵みが私たちに知らされたのは、キリストにあって神が立てたご計画によるものでした。また神の栄光が褒めたたえられるために、私たちは御国を受け継ぐものとなり、聖霊がその保証となられました。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は昨日に引き続いて一切のことが本当に最終的には神の栄光となること、これが究極的な目的であるんだなということを思わされたことと、それから13節のところで、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって勝因をされましたというところで、救いの福音を聞いて、それを信じた者には約束の聖霊が必ず与えられるんだということを思いました。 信じた者には聖霊が必ず伴っているということを今朝はすごく示されています。
はい、私は14節で、聖霊様が私たちの御国を受け継ぐことの保証となってくださって、それが究極的には主ご自身の栄光として褒めたたえられるということについて、目が留まっています。
はい、私は昨日も、昨日の箇所からはキリストにあってという言葉がとても心に留まりましたけども、今朝の箇所からもやっぱりこのキリストにあって私たちが御国を受け継ぐものとされていることに目が留まりました。そして14節にそのキリストにあって私たちが条件なしに恵みによって御国を受け継ぐものとされたんですけど、その保証が私たちのうちに与えられているこの聖霊様であることを思いました。ですから私たちが天の御国を受け継ぐものとされるものであるかどうかを判断する基準を、自分がちゃんとクリスチャンライフをしているかどうかとか、何か他のものから、そういう基準を見出すのではなく、うちに聖霊様が生きておられることがこの保証であることを思わされました。以上です。
私は9節と10節が目に留まりました。この方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることにことであり、時がついに満ちて実現しますというところで、これから起こることでも神様があらかじめお立てになったご計画である、もうすでに天の御国の中では全ての計画がなされていて、時が満ちた時にそれがこの世で実現するんだなということを感じました。以上です。
はい、私は12節と14節が目に留まりました。ここには神の栄光が褒めたたえられるためですと書いてあって、そのために私たちが聖霊を受けて天の御国をこの地上で生きるようにと選ばれているという神様のご計画を思いました。それではもう少し詳しく聖書を読み解いていきましょう。三位一体の神様についてどのようなお方かを見ていきましょう。また自分に何を語っているでしょうか。教えや戒めとなること、約束、模範など、心に留まる部分をしばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、今日の箇所全体を通して、三位一体の神様が私たちに救いと御国を与えてくださったことを、教えられました。まず天の父なる神様は11節にも書いてあるように、御心によりご計画のままを皆行う方と書いてありました。イエス様はキリストにあって、天の父はキリストにあって私たちの救いと御国の完成をあらかじめご計画されたお方であり、また御子イエス様は父がご計画された罪の贖いの救いと復活の勝利を成し遂げられ、13節にこの方によってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって承認を押されました。メン。イエス様はこのように、救いを、福音を聞くことによって救われるその救いを成し遂げられ、そして聖霊なる神様は14節に書いてあるように、父が与えることをご計画され、そしてキリストが成し遂げられた、その救いと御国を私たち一人一人に直接届けてくださり、そしてその御国の生きた保証人となってくださるお方であることを思わされました。以上です。
はい、私は9節と11節から、天の父は あらかじめご計画を立てられているお方だということを見ることができました。旧説では、この方にあって神があらかじめお立てになった御旨によること、11節では私たちはあらかじめこのように定められていたとあるように、御国を受け継ぐものとされていることも、救いの恵みに預かることも、御心の奥義を悟ることも、すべて主のご計画通りであり、そして時が満ちた時には皆が一つに集められるというこれからのご計画ももうすでに定められている、すべてのご計画を定めておられる方だなということを見ることができました。また、12節からは約束をいただきました。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためですとありますけども、キリストに望みを置いていれば、後に必ず主を褒めたたえる栄光と変えられる、必ず主の栄光が現れるんだということ、主を信頼してこれからも歩んでいけばな、必ず主が栄光へと変えてくださるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は8節と9節のところで、この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいましたというところから、教えられたんですけども、神様はあらゆる知恵と思慮深さを持ってこの御心の奥義というのを時を見逃さずに示してくださるお方だ、一番良い時に示してくださるお方なんだなということを思いました。歴史的にも神様が本当に少しずつ御言葉の中にある奥義をこの時にかなった一番良い時に人類に示してくださっていると思うんですけれども、私自身もこのあらゆる知恵と思慮深さを持って必要な方々に御言葉の真理を伝えていくことが委ねられているんだなということを今朝は思いました。イエス様が福音を踏みにじるようなものには与えてはいけないというか、こう豚に真珠を与えてはいけないと教えられたと思うんですけれども、そういう思慮深さも必要だと思いましたし、また本当に必要な人のところにはイエス様はどんな遠いところでも足を運んで一人のために行かれたように、必要な方には労をしてでも福音を伝えて奥義を伝えていく、そのことが必要だと思わされました。それから14節のところで、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと書かれているんですが、この保証というのが売買契約を保証する手付金だということをがちょっと注釈に書かれていて、面白い言葉が使われていると思ったんですけれども、天の御国はすでにイエス様がすべての代価を支払って私たちの救いに対しては完済されているんですけれども、ここにもまた聖霊様をもってこの手付金が支払われている、私たちが必ずその天の御国を受け継ぐことができるその保証がすでに支払われているんだなということを思いました。不確かなものではなくて本当に確実に得ることができるように聖霊様が与えられているんだということを思いました。そして信じた者には聖霊が必ず与えられる、そのことを疑ってはいけないと思いました。信じている人には必ず聖霊が与えられるということが今朝一番心に留まりました。
私は、10節から教えをいただきました。一切のものがキリストにあって、天にあるものも地にあるものがこの方にあって一つに集められるのですという箇所で、現在、この世の中でイエス・キリストを中心に、生活している人というのはほとんどおりませんけれども、時が満ちるなら、一切のものがこの方に集中する、そういう時が必ず来るということで、今、主を信じる、私も含め、本当にこの方を証ししていく必要があると、思わされました。また14節で、聖霊様は、私たちの贖い、また御国を受け継ぐ保証であると、この方を 当に、満たされて、証ししていくということを今教えられています。
はい、それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは適応の分かち合いをしましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今日はこの聖霊様が私たちが御国を受け継ぐものの、ものの保証となってくださるということにとても、感動しました。この聖霊様が御国の保証となってくださり、また助け主となってくださって、この御国を受け継ぐものとして生きることを全面的に支えとなっておられるから、私は何一つ心配することも恐れることもないんだなということを改めて思わされました。本当に聖霊様に頼って、この聖霊様に従って生きるならば、何一つ恐れることがないという大胆さをいただくことができました。今、神様の導きが少しずつ開かれつつあるところもあれば、祈ってもなんか難しく見えるところもあるんですけども、この聖霊様がおられるというその一言がとても力になりました。祈りながらさらに聖霊様に頼って一歩ずつ歩んでいきたいと思います。以上です。
私は今日はどんな状況においてもキリストに望みを抱くこと、それだけだということを教えられました。今救いのために一緒に学んでいる方がいるんですけども、家族から迫害を受けていたりいろいろあるんですけども、キリストに望みを置いていれば時が満ちて必ず救われるという確信もいただきましたし、問題がある方がいるんですけども、キリストに望みを置いて進み続けることだけが問題の解決の道だなということを教えられました。そして主が必ずこの答えをくださるという約束をいただきました。なのでどんなに望み得ない状況にあったとしても、その状況は関係なく、ただ主の約束、主が成し遂げてくださることを信じ続けることだけ今日は握って、そしてそれを分かち合っていきたいなと思います。以上です。
私は信仰告白をしたある一人の青年のことを思っていたんですけれども、この方に目に見える変化がなかったとしても、この方が信じると、福音を聞いて信じると告白したら、約束の聖霊が必ず与えられているんだということを今朝は教えられました。彼にこの御言葉を持って確信を与えてあげたいなということを思ったので、それを実践したいと思います。
はい、私は、ちょっとまだ適用までは、はっきりと示されていないんですけども、この世の中全体が本来であればイエス・キリスト中心に考えるべきなんですけども、みんなキリストから離れて、生活している。その中にあって私たちは圧倒的な聖霊様をの働きによって、この御国を受け継ぐものとして証ししていく、使えていく必要があると改めて思わされました。以上です。
それでは一言お祈りします。愛する天のお父さんは、今日の御言葉私たちに与えてくださって感謝いたします。与えられた御言葉に従って一日を導いてください。それぞれにふさわしく主が語ってくださり、また約束の聖霊をもって導いてくださることを信じ感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。